創世記34章13節から35章の1節です。それではお読みいたします。ヤコブの息子たちはシェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので、シェケムとその父ハモルを騙そうとして答えた。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そんなことは私たちにはできません。それは私たちにとって恥辱となることですから。ただし、次の条件でなら同意しましょう。もし、あなた方の男たちが皆、割礼を受けて、私たちと同じようになるなら、私たちの娘たちをあなた方に嫁がせ、あなた方の娘たちを妻に迎えましょう。そうして私たちは共に住み、一つの民となりましょう。しかしもし、あなた方が私たちの言うことを聞かず、割礼を受けないなら、私たちは娘を連れてここを去ります。彼らの言ったことは、ハモルとハモルの子シェケムの心にかなった。この若者はためらわずにそれを実行した。彼はヤコブの娘を愛していたからである。彼は父の家の誰よりも敬われていた。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げた。あの人たちは私たちに友好的だ。あの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に生きさせよう。この地は彼らが来ても十分広いのだから。私たちは彼らの娘たちを妻に迎え、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。次の条件でなら、あの人たちは私たちと共に住んで一つの民となることに同意するというのだ。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男たちが割礼を受けることだ。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ、彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住むことになる。その町の門に出入りする者は皆、ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする男たちは皆割礼を受けた。三日目になって彼らの傷が痛んでいるとき、ヤコブの二人の息子ディナの兄シメオンとレビがそれぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男たちを殺した。彼らはハモルとその子シェケムを剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出した。ヤコブの息子たちは刺し殺された者のところに来て、その町を略奪した。自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、家にあるすべてのものを捕虜にしたり略奪したりした。そこでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民、カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように扱われてもよいのですか？神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでは、人には止められない悪の連鎖と題しまして、本日の御言葉を小倉先生にお取り次ぎいただきます。
おはようございます。 先週は礼拝が終わって、四国行かなきゃなんなくてですね、バタバタとしました。まあ、本当に、そんな中でいろいろ四国でもいろいろありまして、ちょっと無様な転倒事故を起こしまして右足首を捻挫してしまいました。そんなこともあってですね、ちょっと説教の準備なども遅れてまして、今日はなかなか大変な状況の中にあります、少し普段と違うちょっと変な説教になってるかもしれませんがご了承いただきたいと思います一言お祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、皆をあがめて感謝をします。今日もこうしてあなたが私たちを一つところに集めてくださって、あなたの御前に共に礼拝を捧げる時を与えてくださっていることを感謝をします。どうぞあなたがこの真ん中に共にいてくださり、一時を支え導いてください。私たちそれぞれの一週間の歩みがありました。いろんなことがそれぞれにあったと思います。神様どうぞそれらすべてを今あなたの御前に持ってき、あなたに委ねて、どうぞ私たちがあなたの御言葉から慰めや励ましを受け、そしてまたこのところからそれぞれの場へと戻っていくことができるよう、どうぞ助け導いてください。御言葉が開かれています。どうぞあなたが、御霊によって私たちを導き、この御言葉が語っていることを知ることができるように助けてください。どうぞ語る者のうちに、また聞く一人一人のうちに、あなたの導きが豊かにありますようにお願いをいたします。覚えながらもこの場に集えない方々をどうぞあなたが顧みてくださるようにお願いをします。それぞれのところに共にいてくださって、あなたが支えてください。これからのひととき御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ヤコブの息子たちですね、彼らは妹のディナが怪我された。しかし、父ヤコブがそれに対して何もしないので、自分たちで復讐することを考えたようですね。今日のところには、騙そうとしてというふうに書かれています。まあ、第三版では、悪巧みを企んででした。まあ、直訳は、偽って語ったですね。明らかに彼らは、シェケムやハモルを欺いて、妹の復讐をしようとしたんですが、そのためになんと割礼を利用しようとしたんですね。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるようなそんなことは私たちにはできません。それは私たちにとって恥辱となることですから、こう言って、さらに続けて、あなた方の男たちが皆割礼を受けて私たちと同じようになるなら、私たちは共に住み一つの民となりましょう。こう答えるわけです。割礼を受けていない者に妹をやることはできないので、シェケムの人々が割礼を受けて自分たちと同じになるなら、あなた方の提案を受け入れよう。まあ、こう逆提案したわけですね。しかし考えてみてください。アブラハムの一族にとって、割礼とは一体何でしょうか？それは神の民として、神との契約の印であり、極めて神聖なものでした。その神聖なものを、欺きの道具、復讐の手段として利用しようとするわけです。アブラハムが聞いたら驚くのではないでしょうか。 神が与えてくださった聖なる印を平気で復讐のための道具に利用しようとするわけです。ヤコブの息子たちの信仰、神に対する姿勢がどのようなものなのかっていうのが、図らずも表されているように感じます。また、ディナを怪我したのはシェケムですから、本来はシェケムに復讐すれば良いはずですよね。シェケム一人が相手なら、割礼など利用しなくても、やり方はいろいろ考えられるわけです。それなのにヤコブの息子たちが割礼を持ち出して、シェケムの町の男たち全員に要求したのはなぜでしょうか。彼らの狙いはシェケム一人ではなく、シェケムの町の男たち全員に拡大されているってことです。シェケムに復讐をすれば、町の人々が自分たちに報復する。まあ、そうヤコブの息子たちは考えたんでしょう。シェケムは町の長老の跡取り息子ですから、それは十分考えられることです。それで町の男たち全員を無力化するために、割礼を受けることを求めたと思われるわけです。まあ、普通なら、町の男たち皆が割礼を受けることに同意するとは、まあ、考えにくいことです。割礼を受けなくても日常生活に支障が出るということは特にないからですね。しかし、町の有力氏族の族長ハモルや、その跡取りであるシェケムが説得したなら、その影響力は大きいに違いありません。町の人々がハモルやシェケムの言うことに耳を傾ける。そうヤコブの息子たちは知っていて、それを計算して利用したわけです。それでハモルの提案にあった、あなた方の娘さんを私たちにくださり、私たちの娘をあなた方が迎えてください、これを利用してシェケムとディナのことだけでなく、今後のシェケムの人々とヤコブの一族の関係を考えれば、今割礼を受けてもらわなければ困ると、さも友好的であるかのように話しかけたわけですね。そしてさらに、この提案が受け入れられなければ、リナを連れてここを去ると、シェケムに揺さぶりをかけたわけです。まあ、ハモルとシェケムは、このヤコブの息子たちの提案を受け入れました。心にかなったとありますけれども、この直訳は、目に喜びとなった、です。ヤコブの息子たちの提案は彼らにとって喜びをもたらしたわけです。まあ、シェケムはディナを愛しており、割礼を受けさえすれば妻に迎えることができる、そう思ったわけですよね。二人はすぐに町の門に行き、人々に語りました。この地は広いからヤコブの一族をよそ者としてではなく仲間として受け入れ、この地に住むことを許し、自由に行き来させ、娘たちを互いに嫁がせ、一つの民になろう。まあ、こう訴えたわけです。ヤコブの一族が割礼を信仰上非常に重要と考えているのは分かっていましたので、互いに縁を結び一つの民となる条件として、男たち全員が割礼を受けることを提案したわけです。そして、ヤコブの一族と親密になるということは、彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。そう自分たちにとって利益になるとも語っているわけですね。そしてそれを聞いて町の男たちは皆割礼を受けたわけです。まあ、ハモルとシェケムは割礼という、まあ彼らにとっては小さなことで、ヤコブ一族の莫大な富を自分たちのものにできる、そう訴えたわけです。表向きは 結婚を介して一つの民となって一緒に住もう。そう言っていたんですけれども、本心ではヤコブの財産を狙っていたっていうことが、まあ、ここで明らかになるわけですね。まあ、結局のところ、ハモルたちも、ヤコブの息子たちも、同じ穴のムジナでしかないわけですよ。どちらも本心を隠し、相手を牛耳ろう、相手を出し抜こう、そう考えていたってことです。割礼というのは、男性の性器の包皮を切り取るものです。いわば、まあ、外科手術をしたようなものですよね。当然痛みもあれば発熱もします。でシェケムの人々は普段から割礼を行っていたわけではありませんので、割礼を施すやり方に慣れていた人は少なかったと思われます。まあ、それなのに、ヤコブたちが去る前に急いで割礼を受ける必要があったわけですから、この慣れてない人が急いで割礼を施したと考えられます。その結果、割礼を受けた男たちは傷が化膿して痛みと発熱がひどくなって満足に動けない状態になってしまったようですね。3日目はまさにそのような状態のピークでした。ディナの兄シメオンとレビはこの時を待っていたわけです。シェケムの男たちが戦うことはもちろん、歩くのもままならない状態であれば簡単に制圧できます。難なくその町を襲いと書かれています。そうやってシメオンとレビはシェケムの町の男たちを皆殺しにしたわけです。まあ、当然ですが今回の事件の元凶となったシェケムとその父ハモルも殺されました。そして人質のように監禁されていた妹のディナは解放されたわけです。25節の表現を見ると、この虐殺を行ったのはシメオンとレビの二人ですね。他の兄弟たちはこの虐殺には加担していないようです。シメオンとレビが相談して、ヤコブにも他の兄弟たちにも知らせずに行ったと思われます。もし相談されていたら、ヤコブは断固止めたでしょうし、逆に他の兄弟たちはこぞってこの虐殺に加担したと思われます。兄弟たちもディナが怪我されたことに激怒していたからですね。しかし、そのどちらも怒っていませんので、シメオンとレビは二人だけでこれをしたと考えられます。そして、シメオンとレビがディナを連れて家に戻ってきたので、他の兄弟たちは二人が、シェケムや町の人々に対して復讐したことを初めて知ったんだと思いますね。それで彼らは、略奪のために町に乗り込んだわけです。刺し殺された者のところに来てその町を略奪したという表現が出てきますよね。この刺し殺された者のところに来てっていうこの表現はすでに死んでいる者たちから略奪したっていうことを示唆しています。彼らはもはや抵抗する者がいないことを知って退去してシェケムの町に入り込んで略奪したと考えられる。彼らはシェケムの町とその周辺の野にあるものすべてのものを略奪し、殺された男以外の生きている人々すべてを捕虜として連れて行ったわけです。まあ妹ディナに対する仕打ちへの復讐であったっていうのはわかりますけれども、その中身は怒りに任せた暴力の暴走と言わざるを得ないものですね。目には目、歯には歯って言われている、まあ、等倍賠償って言ったらいいでしょうかね。その原則っていうのは、まあ、この時代、広く知られている原則であるわけですけれども、 でもそれをはるかに超える。シェケムの行った悪に対してそれ以上の悪で応酬したわけです。ここに悪の連鎖と悪の拡大が起こっているのを私たちは見るわけです。で、虐殺と略奪が起こった後でヤコブはシメオンとレビに非難の言葉をぶつけています。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。で、それに対して二人も、私たちの妹が遊女のように扱われてもよいのですか?と反発しています。ヤコブは、リナの事件が起こった時から、持って生まれたヤコブ流の考え方で、どう対処するのが良いか、考えていたんだろうと思いますね。そして、ことを荒立てずに収めようと考えたようです。自分たちが少数の起立者であったからです。周りはカナン人、ヒビ人、ペリジ人など、異邦人ばかりです。彼らが連合して攻めてきたら、皆越しにされるのは自分たちだと。ですからここはことを荒立てないでと考え、娘ディナのことをある面で見捨てたわけです。すると、ハモルたちからは正式に結婚の話も出てきて、うまい具合に収まりそうだったんですね。ところがシメオンとレビが勝手に動いて、シェケムの男を皆殺しにしてしまった。それに触発されて、他の息子たちも町を略奪してしまったわけです。ヤコブの思惑は、ものの見事に吹っ飛ばされ、今やヤコブ一族は、カナン人やペリジ人たちの憎まれ者になってしまったわけです。事態は沈静化するはずだったのに、一気に緊迫化、深刻化したわけです。ですからヤコブは、この二人を非難したわけですよ。まあ自分たちが根絶やしにされるようなことになれば、主の約束を受け継ぐ者の責任を果たせなくなる。そう考えてヤコブはことを荒立てたくなかった。まあそういう面もあったかもしれません。しかし、ベテルを目前にして、10年くらい主との約束を放置しているヤコブです。自分と相手側の力関係を計算して、勝ち目はないと判断して、ことを荒立てなかった。そう考える方が説得力があるだろうと思いますね。ですから、ヤコブ自身も、シメオンとレビの二人の息子も、どちらも信仰ではなく、人間的な思いで非難し合っているわけです。リナが怪我されるという事件から始まった一連の出来事は、どんどんエスカレートして、非常に深刻な事態へと進んでいきました。シェケムの町の虐殺と略奪という事態を引き起こし、ヤコブ一族はカナン人とペリジ人の憎まれ者になってしまいました。これはまあヤコブ一族にとっては存亡の危機ですよね。さらにヤコブと息子たちの間にも思惑のずれ、考え方の違いといった不和や不平不満をもたらしてしまったわけです。パダンアラムでの苦闘の20年を経て、一家を構え、主の命に従ってカナンの地に帰ってきました。そしてラバンとの関係、また20年来の懸案だったエサウとの関係も、主の助けによって解決し、すべてがうまくいくはずだったのに、ここへ来て全く違う状況になってしまったわけですね。どうしてそうなったのか。その原因を考えると、やはり原因はヤコブ自身にあったと言わざるを得ないだろう。 ヤコブは何を言ってもベテルへ行って感謝の礼拝を主に捧げなければならなかったのに、スコテとシェケムに10年もとどまってしまいました。シェケムでエルエロヘイスラエル、神はイスラエルの神という祭壇を築いてはいますが、それはどこまでも自己満足の匂いが漂ってくるものでしかありません。主なる神のおられるベテルに行こうとしないヤコブの信仰の停滞、それがこの事態を招いたのであって、自業自得と言わざるを得ないだろう。そしてそれは息子たちにも当然影響を与えるわけです。さらに、誠の神の清さや正しさを証しすべき神の民が逆のことをするわけですから、周りの異邦人たちが自分たちの在り方を恥じるなんてことはあり得ないわけですね。その結果、悪が悪を呼び、罪が罪を呼び、事態は悪化していくわけです。悪の連鎖、悪の拡大、それが止まらない。しかしその時です。神が語りかけた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。ヤコブの信仰の原点であるベテルに行って、神との関係を再構築しなさいと神が語りかけられたんです。それによって、ヤコブはようやく重い腰を上げ、神の方を向いて再び歩み出すんですね。この神の語りかけがなかったなら、カナン人から向けられる敵意の中、息子たちの不和を抱え、ヤコブは行き詰まってしまったに違いありません。もっと大きな悪がそこで引き起こされていたかもしれません。一度始まるとヤコブにも息子たちにも止められない悪の連鎖ですが、神がそれをこの語りかけを通してとどめてくださったわけです。神は私たちが悪にとらわれることを良しとはしません。私たちを憐れむ神は、私たちが止められない悪の連鎖を止めてくださるんですね。ヤコブが神の語りかけに応答したように、私たちも神の導き、神の声に従って悪の中から逃れさせていただきたいと思います。私たちにはこの悪を止める力はありません。でも神がそれをとどめようとして語りかけてくださるとき、それに私たちが従っていくなら、その悪の連鎖は断ち切られるんですね。神はそのようにして私たちを導いてくださる。そのことを今朝もう一度心に留めておきたいと思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天のお父様、あなたが私たちを憐れんでくださって、私たちが悪に囚われ、悪の奴隷、罪の奴隷となることのないようにと気遣っていてくださることを感謝をします。私たちは自分が何か悪いことをされると、すぐに相手に対して悪をもって報いようとするものです。そのようにして私たちの関係の中で悪がどんどん連鎖し拡大していくものです。でも、あなたはそれをとどめるために声をかけてくださるお方です。どうぞ私たちがそのあなたの導きに従うことができるように顧みてください。そしてどうぞ私たちが泥沼にはまることのないように悪から逃れてあなたの民として、 歩むことができるように導いてください。私たちそれぞれの歩みにどうぞあなたが伴ってくださるようにお願いをいたします。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。